アクトなドクロック始まりました。坂井玲です。
はい、7月、それからもう夏休みです。
夏休みです。
あ、どうも、夏休みです。
はい、みーです。
あ、どうも、夏休みと申します。
セミとかけたの？みーって。
何にも考えてなかった。
そうですか、わかりました。
あ、すいません。
はい、さあ、今日はね、ゲストがなんと2人も来てくださってます。はい、まず、1人目ご紹介したいんですけど、自己紹介お願いします。
はい、はい、汚れ役のなんでめや、東勇気でございます。
イエーイ、ありがとうございます。東さんはもう3回目？
そうですね、3回目。ありがとうございます。
また来たの？
あ、もううるせえな。
そして、初登場でございます、はい、自己紹介お願いします。
はい、グログロ映画などを撮っております篠原三太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グログロ映画、
グログロです、はい、
グログロ映画を、
はい、幅広いグログロを撮っております、
はい、幅広いグログロ。
篠原さんはその監督業もちろんそうなんですけど、でもなんか、うん、そのいろんな仲間の作品に俳優としても出たりしてますよね。
そうですね、はい、いろんな作品に、もちろん東さんの作品にも出てたり、
う
ん、
そうですよね、
まあ、その他の女優さんとか、あの、私ちょっと監督やりたいよっていう人がいれば、あ、じゃあ出るよとかも結構あったりして出たりもしますね。
フットワーク軽いっす。
軽っ軽です。
軽っ軽です。でも最初はもともとは監督として、はい、あの監督になろうと思ったきっかけとか何だったんですか？
そうですね、なんかもうちっちゃい頃からもうホラー映画大好きで、
素晴らしい、素敵。
監督になりたいと思って映画の大学ですか、入って、
はいはい、
で見事に不登校になってから頑張って、あの、いろんな人を集めて撮ってましたね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれちゃんと専門に借りて勉強してってことですね、
はい、あんま勉強熱心ではなかったですけどまあなんとか卒業して撮ってますね、
はい、しかも篠原三太郎さんはその YouTube のチャンネルもあって、そこでいくつかね、はい、作品も見れますもんね。
そうですね、うん、なんかもうグログロをこう引き算して、そういうもののないさらっとした不思議な作品をよく作ってますね。
グログロの引き算ってない。
グログロの印しい部分を差し引いて撮ったやつをよく。
ほんで、なんでさっきから黙ってんの君。
いや、
篠原さんのターンだったからね。
そう、あんまりみんなが喋ったらさ、もうぐっちゃぐちゃじゃん。
あの、大縄跳びの街みたいですね。
そうまあでもとりあえず言いたいけど、篠原さんはマジすげえ監督だから
ね。本当に面白いですよね。
ね、あの、サブカル界で超ファン多いし、
うん、多いです。
あの、清水隆監督も篠原さんの大ファンっていう、
それ嬉しいですよね。
すごい、本当、変なところに好かれるっていうね。
映画祭かなんかで、あの、出会ったんですか、あの、清水さんとは。
うん、そうですね、なんかこう出した作品をこう見てもらって、映画は公表してもらってとか、
コンテストとかで、
そうで、まあ、その後飲みとかで、こうなんです、ああなんですみたいな。
嬉しいですね、はい、
なんか呼ばれたりしないですか、その清水組。
あ、呼ばれはしないです。
呼ばれはしない。
あくまでああいうそのメジャーでやってる人たちが本当はこういうのが好きだっていう、そのサブカル要素として多分惚れ込んでる方だから。
なるほど。確かにね、商業的にちょっとね、自分じゃできないこともね、このインディーズだったらできたりしますからね。
うん、いや、もう本当に篠原さんすごいです。大事な存在。
ね、すごいですよね、うん。うん、ありがたいですよね。
三太郎。
はい、今日は緊張しております。
言えないですけど。で、なぜこのねメンバーがゲストなのかってことをちょっと伝えたいんですけど、あ、はい、あの、以前東さんがこのラジオ出てくれた時に、うん、まあ、それアーカイブの残ってるんで聞けるんですけど、うん、換気扇ってタイトルのラジオドラマやったんですけど、
はいはい、
それをなんとですね、先日私たちで実写化で映画を撮りました。撮りましたよね。
そうですね、リエさんの方が、これヤバルト、まあ、自分がやってる YouTube の方のヤバルトチャンネルの方で映像化したらどうですか、
う
ん、と言われまして、
ね、楽しそうじゃないって言ってね。
でも正直俺や、あの、相方のリンさんのテイストじゃなかったもんだから、うん、これはちょっと違うなと思ったんだけど、あれ、これ篠原さんが映像化したらめっちゃ面白いんじゃないか、うんうん、 と思って、まあ、広げたらメタルマスターっていう、うん、あのちょっと攻めた SF をやってる方の高橋監督の方がカメラを握ってくれまして、うんうんうん、アクトのドクロックかけるヤバルトチャンネルかける篠原三太郎かけるメタルマスターという、
すごいね、豪華
豪華すぎる作品に、
ね、であの藤田さんがちょっと映画用にちょっと台本も書き換えてくれて、うん、で、ね、あの、まあ、私と藤田と東さんと、はい、リンさんとあと山中さんとっていう出演してるんですけど、ああ そうですね、それをなんとね篠原さんのお家で撮影しました、
はい、ロケ場所言わなくても
いいんですよ、それは重要なんですでね、あの本当にそのメンバーで撮るの初めてだったんですけど、すごいね和気あいあいとね、いい感じに楽しく撮りましたよ ね、
もうね、こっちがまだ撮影残ってるのに酒飲んでるせいだから、
ね、出番終わったからさ、ずっと飲んでたらさ、
まあまあ何してくれてんだ
と。いやでも俺ちゃんと藤田さんの分のあの生ビールはちゃんと俺キープしてたでしょ冷蔵庫で冷やして
キープはしてたけど、
ちゃんと藤田さんの分取っといてやぜって言って、
キープしてたのと先にやっちまうのはどうなんだよ
だって暇なんだもん、
暇だもんねちなみにタイトルは何になったんでしたっけ、あの作品、あの映画の言います、
今言うの、
秘密、
あともう10秒しかないです、
ね、うん、今
はい、じゃあ篠原さん、
エリカショッキング、
yeah!
ぜひ皆様お楽しみに、
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ、今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
ゲストが次回のテーマを決めるラジオドラマ、前回ゲスト渡辺蓮さんからのテーマ、夏の夜空。
平凡な毎日、当たり前に過ぎていく日常、人によってはそれを退屈と呼ぶだろう。でもそんな退屈な毎日は決して悪いことではなく、むしろ自分のテリトリーを脅かすことのない円満な日々とも言える。その点、私は円満で退屈な毎日を送っていた。そう、あの日までは。
店長、新商品の発注なんですけど、まだ在庫残ってるんで、このぐらいでどうですか？
ああ、いいんじゃない？
じゃあ、これで発注かけておきますね。
国道から少し外れた、地域民しか来ないようなコンビニ。その店長というのが、私の肩書きであり、日常だ。
店長、このお菓子食べました？先週から入ってきたから試しに食べてみたんですけど、ちょっと期待外れなんですよね。
へえ、じゃあ今日にでも早速買ってみるよ。
あ、そしたら私の残りあげますよ。事務所にあるんで食べてみてください。
彼女はアルバイトの富永さん。
後で感想を聞かせてくださいね。あ、いらっしゃいませ。
気さくで明るくて、お客さんの中にも彼女目当ての人も多い。そして私も密かに思いを寄せていた。
騒ぐな！
と、富永さん、どうかした？
変な真似したら、この女どうなっても知らないよ。
目出し帽をかぶった男女二人組が、富永さんの首筋にナイフを突き立てていた。
店長！
ダメ、レジの中これしか入ってない。
おい、事務所に金庫あんだろ！中身全部持ってこい！
いや、それは。
その前に他に客が入ってこれないように入り口の鍵閉めろ！それから二人だ！脱げ。
え？
妙な真似しないように服を脱げってんだよ。
私たち何もしません。
いいから脱げ。ぶち殺されてんのか。
強盗犯を刺激しないよう、恐怖に顔をこわばらせながら、富永さんは一枚また一枚と服を脱ぎ、下着のみのあられもない姿になった。
おい、そこの男、お前もだ。さっさと脱げ。
裸になれっつってんだよ。
店長、お願い、言う通りにして。
私は服を脱がなかった。それは決して悪に屈しないという強い正義感ではなく、実は私、変態豚野郎なんです。服を脱いだら全身を縄でガチガチに縛られているんです。何食わぬ顔でレジを打ちながら、ユニフォームの下は亀甲縛りをしている変態豚野郎。
それが私の日常なんです。
早くしろ、この女がどうなってもいいのか。
あ、いや、その
店長、
服を脱がなければ富永さんに危害が及ぶ。でも脱いだら私が変態豚野郎だとバレてしまう。私は今とんでもない二択を迫られている。考えた挙句、私は強盗犯にこう言い放った。おい強盗犯、俺はな、従業員を守るためなら裸だろうが何だろうが何でもやってやる。でもな、うちの店は毎月第2第4木曜日の午後9時に本部の人間が巡回しにやってくる。そして今日は第2木曜日、あと5分で9時だ。もし俺が裸で店内にいてみろ、本部の人間が中の様子を見たとき異変に気づいてすぐに警察に連絡するぞ。その覚悟があるならいくらでも脱いでやる。さあどうする。全部嘘だ。
てめえ、
もういい。そいつには変に怪しまれないよう平然を装ってもらう。それより女の方逃げ出さないように縛って。
強盗犯が富永さんの両手両足をロープで縛り上げていく。
痛い。
じっとしてろ。
その光景を見ながら私は怒りに触れた。違う、そうじゃない。後ろ手縛りは金箔において最もポピュラーであり基本だ。縛りの起点、転換、貫抜き、収束という全ての基礎が合わさって、あ、いや違う違う、そうじゃない、そうじゃ、テンションのかかりが弱い、違う、そうじゃない、違う違う。あ、
店長、
つい声に出てしまった。
違うってなんだ。
いや違う違うなんて言ってない。やめろやめろって言ったんだ。
いや、やめろなんて言ってないよ。違うって言ったよ。
いや違う違う違うなんて言ってない。違う
違う違う。
いや違う違う、いや違う違う違う違うって言ってない。違うって、
違う違う
違う、いや違う違う違うって、違う、やめやめ、違う違う違うじゃん、違うじゃないよ、違う
違う
違うって、
違うじゃん、
違う違うだ。
すまん、
時間がないんだ、早くしな。
よし、じゃあお前がこの女絞れ。
え、私はその一言に興奮した。まさか好意を寄せている富永さんを縛り上げる日が来るなんて。
何してる、さっさとしろ。
店長、
分かってる、大丈夫だ。
あいつらの隙を見て逃げられるように。
ああ、絶対に逃げられない最高の縛りをするから。
え、なんで警察が。
ああ、くそ、逃げるぞ。
富永さんは服を脱ぐとき強盗犯に気づかれないよう警察に電話し、ずっと通話状態にしていた。何人もの警官が銃を構え店内を強行突破してきた。標的は私だ。通報者である富永さんに背面合掌縛りを決めている私がなぜか警察に連行されました。パトカーに押し込められるときに見た夏の夜空に花火が一輪咲きました。平凡な毎日、当たり前に過ぎていく日常、人によってそれを退屈と呼ぶ。でもそんな毎日は永遠に続くことはなく、亡くなって初めて退屈のありがたさに気づくんですよね。あ、申し遅れました。私、金箔専門店お縄町大店長の村山です。
30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。お疲れ様でした。
はい、
ありがとうございました。
久しぶりにいっぱい ぱい喋った、
ね、だからフリナさん噛んでました。
やったやった噛むよあんなのは。
そりゃそうですよ。しかもサイレンの音も藤田さん自分で出してました。
そうだよ。
忙しい
忙しい
忙しい。篠原さんどうでしたかラジオドラマ。
いや面白かったですね。
あなんかよかった、ありがとうございます。
昔は演劇部に高校時代入ってて、なんかでもんちゃんとこういうなんラジオドラマですか、うん、読むのってそれ以来だったんですけど、すごい楽しかったですね。
よかった、ぜひまた遊びに来てください。
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。東さんはどうでしたか、まあ、3回目。
そうですね、うん、今回はちょっと声出しすぎだな。
でもまあね、いい感じでしたよ。まあまあ、はい、ありがとうございます、ね、はい、はい、でじゃあ次回のテーマをお聞きしたいんですが、今日お二人ですけどどうしますか、どちらが、ま
あ、俺はもう3回目ってのもあるんで今回ちょっと
篠原さん、じゃあ篠原さん次回のテーマお願いします。
かぶってなければ風呂とかどうですか。
あ、風呂
風呂
風呂いいですね。風呂
風呂
風呂風呂
風呂多分今までないよね風呂ね。
それはだから裸を出していいってことですかね。
出したところでラジオなんでね。
まあまあまあまあ、
まあ、まあ裸でやっていいですよ。
あ、いいですか。あ、
見たくないんでちょっとあの、
まあ、藤田さんだけで、
ね、ありがとうございます。
あの藤田さんの裸も私も見たくないんで、なんかこのパーテーション置いてください。
パーテーションみたいな。
それじゃあないないに
ないないにないないに、はい、よろしくお願いします、はい、ね、今日のゲストの篠原三太郎さんは X もねやってるんでね、はい、
なんかお知らせとかありますか。
お知らせなんですけど、あのちょうど
あと20秒なんで、
ちょうどじゃないですね、8月8日からシアターカフェ、うん、名古屋のシアターカフェというところで開放祭やってるんですけど、そこで一応作品が流れるということで、
いいですね、
はい、あと5秒、
ありがとうございます。
じゃあ詳細をぜひ X チェックしてください。ありがとうございます。